こんにちは。今日はですね、ソフトウェア開発の世界を、変えるかもしれない AI エージェント技術、これについて皆さんと一緒に資料を読み解いていきたいなと。特にクラインっていうツールが中心の資料ですね。
ええ、そうですね。 AI エージェントっていうのは単なるコード補完とはちょっと違うんですよね。
違いますか。
はい。LLM、 つまり大規模言語モデルが、こう自分で状況を見て判断してツールを選んだりしながらタスクを自律的に進めていくという。
へえ、自律的に。
まさに開発の現場に新しい波が来てる感じですよね。
資料を見ると結構具体的なメリットも書かれてますね。開発速度が 30% から 50% 向上とか。
はいはい。
あとテストでのバグ発見率が 28% 上がるとか。これはかなり大きな数値ですけど。
インパクトありますよね。これは資料によれば、特に反復的な作業、ボイラープレートコードとか基本的なテストコード生成とか、そういうところで効果が出やすいみたいですね。
ああ、なるほど。定型的な部分が得意と。
ええ。でも単に速くなるだけじゃなくて、そのエンジニアの役割分担にも影響があるっていうのがまた面白いところで。
役割分担ですか。資料にもありましたね。シニアは設計レビューとか、もっと上流に集中して、ジュニアは AI と一緒に実装を進めるみたいな。
そうなんです。人材不足っていう背景もありますし、これは結構現実的な使い方かもしれないですね。
確かに。でも AI が自律的にその計画、実行、検証っていうサイクルを回すっていうのは、具体的にどういう感じなんでしょう。デビン AI みたいな完全に放っておくタイプとはまた違うんですよね。
ええ、違いますね。デビンは完全自律を目指してますけど、今回のクラインとか、もっと皆さんが使ってるかもしれない GitHub コパイロットなんかは、やっぱり開発者とのこう連携が前提になってます。
連携が前提。
はい。で、クラインの場合、面白いのが VS コードの拡張機能として使えるっていう点なんです。オープンソースですしね。
あ、VS コードの中で動くんですか。それは開発者にとってはかなりこう使いやすそうですね。
そう思います。で、クラインが大事にしてるのが、プラン、アクト、レビューっていうサイクルなんです。
プラン、アクト、レビュー。
はい。はい、IDE の中で AI が何をしようとしてて、プラン、何を実行して、アクト、結果どうだったか、レビューっていうのを、ちゃんと開発者が見えるように、過干渉性を保ちつつ、自律性を発揮するみたいな。
へえ、過干渉性ですか。AI がブラックボックスにならないようにと。
そういうことです。それに、ドットクラインルールズっていう、YAML ファイルがあるんですけど。
YAML?
ええ。これで、こういうファイルは触っていいけど、これはダメとか、要件とかルールを細かく指定できるんです。
なるほど、ルール設定で制御できるんですね。
さらに、ターミナル操作も自動化して、ビルドとかテスト実行までやれちゃうんですよ。
ビルドやテストまで？それは思った以上になんかすごいですね。
ええ、かなり踏み込んだ自動化ができます。ただ、資料にもちょっと書いてありましたけど、UI 自体はシンプルなので、その能力を最大限引き出すには、やっぱり使う側の慣れとか、
ああ、なるほど。
的確な指示、つまりルール設定が結構鍵になってくるかなと。
使いこなしが必要ということですね。無料で試せる LLM 利用料は別途っていうのはいいですね。まずは触ってみるのが良さそう。
ええ、それが一番だと思います。
ただ、その過干渉性があるとは言っても、AI がやったことのレビューって結構大変だったり、あるいはなんか微妙なミスを見逃しちゃったり、そういうリスクはないんですかね。こう頼りすぎちゃう弊害というか。
あ、それはものすごく大事なポイントですね。だからこそ AI エージェントはプログラマーを置き換えるんじゃなくて、補完する存在だって考えるべきなんですよ。
補完する。
はい。AI が得意な定型作業は任せつつも、最終的な判断とか、もっと複雑な問題解決、あるいはシステム全体の設計思想みたいな部分は、やっぱり人間がしっかり見る必要がある。むしろこれからは、AI にどういう指示を出すか、どういう制約を与えるか、みたいな、そのプロンプト設計とかルール設定のスキルが、エンジニアにとってより重要になってくるんじゃないでしょうか。
なるほど。単にコードを書くだけじゃなくて、 AI をうまく使うスキル、言ってみれば AI のマネジメント能力みたいなものが求められるようになると。
まさにそうですね。このクライアマトみたいなツールがもっと普及すれば、開発プロセス、特に実装、検証、テスト自動化あたりのフェーズはかなり効率化されるはずです。
ええ。
その結果として、私たち人間はもっとクリエイティブな、本質的な課題、例えば全然新しいアーキテクチャを考え出すとか、ユーザー体験を根本から良くするとか、そういう領域にもっと時間を使えるようになるかもしれませんね。
やってはいけないことだけ伝えて、あとは自律的に。っていうのは、なんだかすごく優秀な新人に仕事を任せる感覚に近いのかもしれないですね。
ああ、そうかもしれませんね。任せられるところは任せて、人間はより重要な判断に集中すると。
これは働き方が根本的に変わる可能性感じますね。
ええ、そう思います。ツールをうまく使って、より人間らしい創造的な仕事にシフトしていく、そんな未来が見える気がします。
いやー、非常に示唆に富むお話でした。では最後にですね、これを聞いてくださっている皆さんに一つ問いかけてみたいと思います。もし今日、あなたの開発業務の中でたった一つだけ AI エージェントに任せられるとしたら、どのタスクを任せますか？そしてその空いた時間でご自身はどんな戦略的な仕事、あるいは新しい挑戦に取り組んでみたいですか？ちょっと考えてみるのも面白いかもしれないですね。